皆様改めまして、ようこそ東京キリストの教会の日曜礼拝へお越しくださいました。本日はフィリピシリーズの最終日となっております。1回目は生きるとはキリスト、そして2章は星のように輝くことができること、そして第3章、先週は私たちがキリストを知ることがどれほど素晴らしいことなのかということを学んできました。そして本日はフィリピの4章から神様は供給者というテーマで共に神様との確信を深めていきたいと思います。本日の説教のタイトルは神様は供給者です。早速聖句を読んでいきます。フィリピの4章10節から14節お読みします。さてあなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを私は主において非常に喜びました。今までは思いはあってもそれを表す機会がなかったのでしょう。物欲しさにこう言っているのではありません。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。貧しく暮らすすべも豊かに暮らすすべも知っています。満腹していても空腹であっても物が有り余っていても不足していてもいついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。私を強めてくださる方のおかげで私にはすべてが可能です。メン。フィリピの手紙の最後ではパウロのフィリピへの教会への感謝が表現されています。パウロはフィリピの教会の経済的な支援、物の贈り物をとても喜びました。実際この時フィリピの教会はさまざまな困難に直面していました。実際に4章の初めでは教会内での関係の摩擦があること、そして先週も触れましたが3章では偽教師がいたことも話されています。そして何よりもパウロ自身もローマの牢獄にいていつ死ぬかわからない状況でした。そのような状況の中でパウロはフィリピの教会の兄弟姉妹たちにこのように言いました。置かれた境遇に満足することを習い覚えた。いついかなる場合にも対処する秘訣を学んだ。今日改めて考えていきたいことはパウロはどうしてそのような状況でも満足することができたのでしょうか。パウロが言っているいかなる場合にも対処する秘訣、これは現代の私たちにも当てはまるのでしょうか。今日はそこを一緒に深めていきたいと思います。一つ目のポイントは神様は満足をくださるです。この満足するという言葉はこの元々の言葉の意味は、自給自足、自己満足、独りよがりという意味です。新約聖書の中ではこの満足という言葉はここでしか使われていません。そしてこの言葉は実は禁欲主義的なストア派の人たちが好んで使っていた言葉でした。ストイックという言葉、実はストイックという言葉はこのストア派という言葉に語源があります。皆さんにとってストイックはなんかいいイメージですか、それともあまり良くないイメージでしょうか。一般的に、自分に厳しくて感情を抑えて、我慢強い人を指す際に使う言葉です。このストイックという言葉を聞いて私がパッと思い浮かんだのはこれです。マラソンです。実は、東京の教会には非公式に TCC マラソン部というのが存在していて、毎年11月に時間制限がある大会に一緒にこのようなメンバーで参加しています。ちょっと実際の写真をいくつか見ていきたいと思います。1枚目、滝本雄大牧師、顔がすごくきつそうですね。結構これは終盤の方だと思います。 続いて秋山大地さん、なぜか叫んでます。よくわからないですこのシーンは。はい、まあ、実際に私もマラソンをしているとよく聞かれます。きついでしょ、 なんでそこまでして走ってるの。すごくいい質問だなと思って、私はいや そうなんですよ、まあ、大会の本番中もそして練習中もそのように私は思います。しかしこのゴールをする瞬間、その時に普段感じられない喜びと達成感を得ることができます。しかしトレーニングからゴールまでのするまでの間はもう戦い、 きついな、もう我慢です。走ってる時はもう心を無にして、もう感情を殺して、もう厳しくストイックにもう練習からやっていかないと本番はなかなか走れないです。ぜひ一緒に走りたい方がいましたら個人的に連絡をいただければと思います。話を元に戻しますと、どうしてパウロはあえてこのストア派が使う満足という言葉を使ったのでしょうか。ここのような言葉があります。ストア派は心を砂漠にして、それを平和と呼んだ。彼らの満足の仕方はありとあらゆる願望、感情、情緒を排除することでした。またどのようなことが起こっても、何事もああもうこれは神様の御心だと受け入れて我慢することでした。彼らの決まり文句は、私は気にしない、何が起きても気にしないことでした。私たちの弟子生活はよくマラソンに例えられることがあります。天国に行くまでは長くて、いい時もあれば難しい時もあって、でも基本的には途中から難しくなってきつくなって、でも頑張って忍耐して耐えて、確かにそれは弟子生活の一側面です。しかしもしかすると私たちも、私たちの心もこのストア派のようになっていってしまいやすいのかもしれません。特に私たち日本人は世界で一番と言えるほどストイックな民族だと私は思います。現在のボランティアの自粛中でここまでストイックに自粛できるのは日本人だけだと思います。自制、規律を守ること、忍耐することは日本人の素晴らしい長所の一つです。しかしその反面、自分の心、感情を無にして責任感で頑張りすぎたり、それによって孤独に感じたり、時に我慢しすぎて爆発してしまうことが多いと思います。それはまさに一人で先の見えないマラソンを走っているようです。そして私たちは今コロナという我慢の時期を過ごしています。自然としていると、今は喜びの時じゃない、耐える時期だというマインドセットになってしまいます。しかし我慢することと忍耐することは全然別物です。はじめの我慢すること、これは特に希望を持つことなくただ耐えることです。しかし忍耐は信仰と希望を持ちながら耐え忍ぶことです。実際にパウロが手紙を書いたとき、彼は牢獄にいました。そして実際に宣教旅行の中で何度も死にかけたことがありました。しかしパウロはどのような状況でも忍耐することができました。それは彼が神様に満たされていて、希望と信仰を神様に見出していたからでした。それはパウロにとって自分がいつか天国に行けること、 そして自分がどのような状況であってもキリストが告げ知らされることでした。そこから分かるようにパウロのあふれる満足、これはストア派のように心を無にすることとは全く違うものでした。パウロは牢獄にいても神様によって満足してます、喜びがあります、そのようなことをパウロは伝えています。今日兄弟姉妹の皆さん、今日私たちはパウロのように神様からの満足が満ち溢れていますか？それともストア派のようにただ耐えるだけの頑張るだけの人生を送ってしまっているでしょうか？使徒パウロは誰が満足と平安を与えてくださるかをすごく分かっていました。4章の6節から7節ではストア派とは正反対のことを言っています。お読みします。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。アメン。ストア派の人たちは自分自身で何とか満足しようと心を砂漠にしました。しかし私たちがストア派のような心になるとき、そこには神様とも人ともつながることができないです。一方パウロは神様こそが満足だ、平和だ、私の力の源だと言っています。そのようなとき私たちは情緒的に、感情的に、霊的に神様とつながることができます。そして人ともつながることができます。もちろんパウロにも豊かな時もあれば貧しい時もありました。そして私たちの人生にも霊的に、精神的に、経済的にも貧しい時もあれば豊かな時もあると思います。ぜひ豊かな時、私たちは助けられたのを忘れるのではなくて、おごり高ぶるのではなくて、人を見下すのではなくて、ぜひ感謝を持って謙虚になって、そして使えるしもべの心を共に持っていきましょう。そして貧しい時、ただ頑張るのではなくて、あ、自分はかわいそうだな、あの人のせいだ、状況のせいだ、もうこれはできないんじゃないか、そのような不信仰になるのではなくて、ぜひキリストにおいて満足して、慰められて、人に励ましを与えて、信仰と希望を神様に置いていきましょう。実は私自身、2021年はとても難しいスタートでした。まあ、コロナ禍2年目ということで、なかなか2020年から心が切り替わるのが難しかったです。年末から、ああ2021年はどんな1年になるかなというのをあまりワクワクしない心の状況でした。むしろ今年もコロナで難しいな、ネガティブだな、ああまたオンラインか、そのような思いでした。しかし、まあ、そういうことを思っても、まあ、しょうがないから、もうこの状況を受け入れて頑張っていこう、耐えていこうと思っていました。その時の私には神様から来る満足、平安は全くありませんでした。むしろ自分にフォーカスして、自分がどうしようかということばかり考えていました。しかしティーンとディボーショナルの時間を持ったとき、私は神様が彼らに満足を与えられているのを見ました。ここの写真はティーンのディボの様子と T ティーン自身が自分たちで作った、まあ、ティーンの象徴であるなんか、まあ、ロゴみたいの彼らが作りました。彼らはマイティーン、マイチャーチ、私のティーン、私の教会という、まあ、合言葉みたいな言葉をよく彼らは話しています。2021年はもっと私のティーンでこうしたい、去年はこういうことができなかった、そして教会としてもティーンはもっとこうなっていけるんじゃないか、励ましになっていけるんじゃないか、彼らがそのような話し合いをしていました。そして私はその一人一人を見ながら本当に心が動かされました。それはなぜなら2020年の1年前の始まりにはほとんど参加していなかった兄弟姉妹たち、そして勉強している人たちがそのような話をしていたからです。そこで私は神様の満足を見ました。そしてこの喜びと満足を忘れないようにしようと強く決心しました。そして私自身も神様に満足をいただいているから喜んでそれを伝えていきたいと心を新たにされる時間になりました。世の中を見ていくとキリストを知らない人の心はとても孤独で批判的でとても苦々しいものです。しかし神様がすべての人に満足をお与えになることができます。難しい状況だからこそ今日私たちは神様に満たされて、それによってつながりを新たにされていきましょう。私たちは今だからこそこの神様の満足を社会に表していける、そのような教会を共に目指していきましょう。アメン。2つ目のポイントに入っていきたいと思います。2つ目のポイントは、神様は豊かな実をくださるです。フィリピの4章の15節から18節をお読みします。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音の宣教の初めにマケドニア州を出たとき、もののやり取りで私の働きに参加した教会はあなた方の他には一つもありませんでした。またテサロニケにいたとき、あなた方は私の窮乏を救おうとして何度も物を送ってくれました。贈り物を当てにして言うわけではありません。むしろあなた方の益となる豊かな実を望んでいるのです。私はあらゆるものを受けており豊かになっています。そちらからの贈り物をエパフロディトから受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる生贄です。アメン。パウロの第二次宣教旅行中にフィリピの教会は何度も経済的な支援をパウロにしました。そこから10年ほど経った今でもパウロは感謝を表現しています。そして今この時もフィリピから改めてもらった贈り物について感謝し喜んでいます。しかし17節を読むと、贈り物だけがパウロの感謝と喜びの理由ではないと言っています。パウロが伝えているメッセージをより理解していくために2つの言葉にヒントがあるんじゃないかと私は思いました。その1つ目は、あなた方の益となる豊かな実です。これは訳するのがとても難しい表現です。他の訳を見ていくと、新改訳では終始を償わせて余りある霊的祝福、ちょっと違いますね。でもとてもいい訳を私は新改訳はしているなと思います。また英語の一つの表現を見ていくと、これを直訳すると、自分の、口座ですね、口座により蓄えられた利子利益という表現が英語ではされています。どういうことでしょうか。私はこれを読んだときにこのことを思い浮かべました。皆さん、小切手を受け取ったことがありますか。私はないです。小切手を受け取るとそれを 銀行に持って行ったら、その振出人の口座から現金がもらえるという仕組みになっています。この小切手は受け取り人に関係なく、その振出人が何をどれほど与えたいかによって全てがすでに決まってしまっています。このパウロの表現を読んでいくと、パウロの言っていることは、霊的な小切手とでも言ったら分かりやすいかなと思いました。パウロはフィリピの教会が神様からの霊的な小切手、霊的な祝福、豊かな実を受け取ることになりますよと励ましています。あなたたちの惜しみない奉仕は、まさにその報いがあなたたちの口座に蓄えられているよ、そのように伝えています。フィリピの弟子たちはパウロにそのように言われて、とても誇りに思い、嬉しく思ったはずです。そしてもう一つ注目していきたい表現は、香ばしい香りです。使徒パウロは彼らの施しを香ばしい香りだと言いました。実はこの表現は旧約聖書の創世記からずっと出てくる神に喜ばれる生贄をほふった時の表現でした。これも私の勝手なイメージで申し訳ないんですけども、香ばしい香りといったら、こういったものかなというふうに思いました。本当は唐揚げと焼肉にしたかったんですけど、姉妹の方もいるかなと思ったので花にしました。それは どっちだったとしても、どちらも、いい香りがしますね。しかし匂い、香りというのは実は私たちの目には見えないです。それでも香りというのは確実に存在して、私たちに伝わってきて影響を与えます。私がキャンパスの頃、ある土曜日の夜にイベントで教会のサブホールで焼肉パーティーをしたことがありました。それは良かったんですけども、途中から、匂いが廊下だったり1階のロビーに広がっていってしまって、明日礼拝あるのにどうしようと思ってすごくパニックしたのを私は覚えています。直接匂いは見えなくても、その匂いは広がっていくということです。香ばしい香り、これは多くの場合人の目に見えない地味なことかもしれません。直接褒められたり、大勢の前で認められたりすることではないかもしれません。しかし誰かのために、神様のために踏み出して何かを捧げるとき、それは神様への香ばしい香りです。そして香ばしい香りを捧げることは、その人、神様を愛することだと私は思います。使徒パウロは十節でフィリピの弟子たちの贈り物のことを、心遣いと表現しました。その心遣い、犠牲、それこそが神の家族への励ましとなります。そして神の御国を作り上げることになります。そして何よりも私たちの主イエスこそが香ばしい香りでした。エフェソ5章の2節でパウロはこのように言ってます。キリストが私たちを愛して、ご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。香りの良い供え物は同じ表現がされています。十字架はキリストの最高の香ばしい香りでした。その香りはへり下って自分を捨てるしもべの姿でした。罪人の私たちのためにご自分の命を捧げてくださいました。今日私たちはイエスの十字架を直接見ることはできないです。しかし確実に 十字架による香ばしい香りの影響に今日授かっています。それはイエス十字架による豊かな実です。それはすべての人類のメタノイアと贖いによる神の許しです。私はこのことを考えたとき、十字架はまさにイエスからの小切手のようだなと思いました。2000年後の私たちが許しを受けられるように、2000年前にあらかじめ私たちの口座にそれを入れといてくれました。それはどれほど豊かな実でしょうか。どれほど香ばしい香りでしょうか。4章19節ではパウロは、私の神はご自分の栄光の富に応じてキリストイエスによってあなた方に必要なものをすべて満たしてくださいますと言っています。改めて神様ご自身の栄光の富はどれほど豊かでしょうか。私たちが想像もできないものです。そして私たちはそれらによってすべて満たされると言っています。私たちの目には見えない一つ一つの行いは、神様はこれほどまでにそれを祝福してくださると約束してくださっています。私たちの今日小さな奉仕は天に富を確実に積んでいます。そしてイエス自身も例え話の中でそのことを明確にしています。マタイの10章の42節、この小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。マタイ25章40節、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたことは私にしてくれたことなのである。わ、最も小さいものの一人にすることは時に目立たなくてあまり影響がないように感じます。どうせこんなことやったって意味がないよ、こんなことやっても何も変わらないよ、そのように神様がお与えになる豊かな実や栄光を期待しなくなる、信じなくなってしまいます。でもイエスが言っているのはそうじゃない。イエスは私にしてくれた、あなたには必ず報いがある、そのように約束してくださっています。昨年私は兄弟姉妹の皆様の心遣いがとても心に染みました。コロナの前は祈っているよとか言われてもあまり気にかけていませんでした。すいません。しかし去年から礼拝に来てくれた人は礼拝の運営していることにたくさん感謝を伝えてくれました。時に説教のレスポンスをメールやわざわざ手紙を送ってまで伝えてくれる人もいました。次の説教はいつですか。毎日私はお祈りしてます。コウ君を通して神様の言葉が語られるように祈ってるよ。またある人は、今あの子の聖書勉強はどうですか。私は出社の時に駅まで歩くときにその子のことをまず一番最初に祈ってるよ。今まではそのような心遣い、愛する心を当たり前のように思っていたのかもしれません。しかし皆様と会うことができなくなった分、どれほど兄弟姉妹の皆様がいろいろな形で支えてくれて仕えてくださっているかを本当に感じました。それはまるでフィリピの教会が難しい中で一歩踏み出して純粋な思いでパウロの宣教を支えたのと同じようだと私は思います。それだからこそ 今日私は毎日一歩踏み出したいと思うことができます。だからこそより成長して御国のためにもっと使えられるものになりたいと強く願って動機づけられています。そして何よりも自分だけが頑張るわけではないととても謙虚にさせられています。素晴らしい兄弟姉妹と共に教会を作り上げられることは最高の恵みです。皆様に感謝を伝えたいと思います。ありがとうございます。今日私たち一人一人の小さな行動が神様の働きになることを共に信じましょう。なぜなら神様は全ての供給者だからです。神様が本当の満足と豊かな身を与えてくださるから私たちは一歩踏み出すことができます。皆さんの一歩を必要としている人が教会の中にも外にもたくさんいます。むしろこのコロナ禍によって励まし、希望、つながりを全員が今求めています。ぜひみんなで一つとなって今こそフィリピンの教会のような感謝、心遣い、愛の心にあふれる教会を共に目指していきましょう。本日は以上になります。ありがとうございました。